はい、声の日記始めていきたいと思います。動物園話、対馬山猫中心に話してきたんですが、対馬山猫以外でちょっと面白いことがあったので、その話をしたいと思います。ちょっと前の声の日記で、動物園行った1日目については、結構雨降っていたみたいなところは話したんですけど、それで対馬山猫もちょっと落ち着いて寝てしまって、出入り自由なので、寝るときはもう見えないところに入ってしまうんですね。で、だいたいサイクル的に1時間とか2時間とかはそこから出てこないだろうなっていうのはなんとなく分かったので、ちょっと違うところに行こうかなと思って、で、対馬山猫付近で屋根がある場所が、カフェかコアラのところだったんですね。で、カフェはちょっと対馬山猫トークをひとしきりして、ちょっと落ち着いてもまだちょっと時間があったので、あんまり行かないんですけど、ちょっとコアラのところに行ってみることにしました。で、そこでちょっとね、いろいろと、コアラの話を その行った人としていたら、なんかまたとても親切な方がコアラの解説をしてくれまして、で、コアラ、よく行くところのコアラって、だいたいその1匹か2匹ぐらいでもう場所を区切ってしまっていて、あまりコアラ同士の交流がないような場所が多いんですけど、東山については、結構大部屋みたいにしていて、コアラ同士が割と関わりを持てるような感じにしていました。コアラ自体は相当相性悪くなければ、なんとなく一緒にいることはできるような感じだと思います。群れという感じではないんですけどね。群れっていうのは、なんて言うんだろう。一緒にずっと行動して、上下関係とかもあったりしたりとか、協力したりとか、そういう感じではないんですけど、なんとなく一緒にいることはできるみたいな、緩い感じの関係性な、みたいですね。はい。個人的に、あまりにも厳格な群れの動物を見るのが、ちょっと苦手というか、私自身がね、ちょっとね、あんまり、ね、この話するのはあれだけど、どっちかっていうと、一人で行動するような方が好きなようなタイプなので、猫科みたいなのにちょっと親近感を覚えやすいっていう性格なのもあって、で、コアラも程よく、一人で行動してるけど、なんとなく一緒にいることはできるみたいな感じで、結構面白いなと思いました。で、大部屋なので、一応顔写真と名前みたいなのが貼ってあるんですけど、いろんなとこ移動しちゃってて、正直初めて行った人にはわからない感じだったんですけど、その詳しい方が特徴と、今いる場所みたいなのを全部教えてくれて、性格も様々ですごい面白かったですね。なんかめちゃめちゃ活発で運動神経良くて、なんか一応大部屋にしてるけど、オスとメスは分けてるみたいな。結構コアラも繁殖計画みたいなのが厳格に決まっていて、絶対合わせちゃいけないとか、こことここは合わせてみるとか、そういうのが決まっているので、その不用意に一緒にしないようにしているんですけど、その塀を飛び越えてしまうような子がいたりとか、ね。で、その家系で、その癖が違うとかいうことも教えてもらって、大体大きな家系が、二つぐらいあるらしくて、親からこう分岐してて、二系統ぐらいあるみたいなんですけど、その一つ目とか二つ目で、寝方が違うみたいな、大部屋にしているので、その別の系統の子が、の仕草とかも全然見れているはずなのに、片方は、枝に抱きついて横になって寝るのが好きな子が多くて、片方は、背中に、背中をもたれかかるような、二股みたいな枝になっているところに背中はもたれていて、で、前の枝に、抱きついてるみたいな。 のが好きだったりとか、なんか不思議だなと思って。学習してそうなるんだと思うんですけど、やっぱりその、親しいというか、親しい方の真似をするって感じなんですかね。不思議だなと思って。で、その割に、別に親以外でも、ミルクをねだったりとかするらしくて、で、その親側も別に自分の子じゃなくても、お世話するらしくて、そこは緩いのに、なんか、寝方はなんか自分の家族の寝方をするみたいな、なんか不思議だなと思って。ね。いやー、コアラも面白いな。まあ、ただ、そういうなんかコアラ同士の交流をしているような縁があんまりないですね。こちらというか、私関東の人間なんですが、関東にも、まあ、いくつかコアラがいる場所で、かつコアラの場所に行ったことがあるのも結構あるんですけど、東山みたいにあんなにいろんな、コアラ同士が関われるようにしているところがなくて、東山が近くにあればすごい通ったら楽しそうだなって思ったんですけど、その人間関係ならぬコアラ関係みたいなの全部教えてもらったんで、あの子とあの子が仲良くてとか、それをなんかすごい確認したくなりましたね。いや、面白かったです。いやー。で、しかもその人、コアラめちゃめちゃ詳しいのに、本当はオオアリクイが好きっていう、マジで謎でしたね。あんなにコアラ詳しくてって思って。オオアリクイはね、ちょっと数が少ないくて、まあ、関東だと、まあ、二つぐらいかな。見れるところはあるんですけど、まあ、なかなか目立ちにくいところにいたりとか、コアリクイと比べると、パッと見で可愛いとはなりにくいみたいな、すごい可愛いんですけど、パッと見がね、ちょっとでかいんでね。可愛いとはもしかしたらなりにくいのかなと思うんですけど。あとでかいしね、オオアリクイっていうぐらいなので、大きいんですよね。ちょっとこれで伝わるかわかんないんですけど、動物を移動させるための箱、例えば違う園に引っ越しさせるために、いろいろ動物によって箱の大きさがあるんですけど、オオアリクイの、箱はチーターが入りますっていうぐらい大きいですって言ってわかるかな？逆にわかりづらいのかな？まあ、チーターの大きさもあんまわかんないかみんな。個人的に、あ、そうなんだってちょっと思った豆知識みたいな。これは全然今回とは違う場所で知ったんですけどね。そっかって思って。まあ、足は絶対チーターの方が長いんですけど、胴体とかそんなのはあんまり変わらないのかなと思います。まあさすがにチーター立ち上がったまま移動ではなくて、伏せたまま移動させるための大きさぐらいなんですけど、ね。って思うと結構、オオアリクイでかいなって思うかなと思って、ちょっと行ってみました。ね、オオアリクイはね、あれは結構単独だから、今コアラって言ったような関係が面白いとかいう話は、ないんですけどね。いやー、オオアリクイもね、前よりもちょっと少なくなっちゃった気がするんで、オオアリクイファンもいろいろ、なんか、ね、心配があるんだろうなと思いました。コアラな、なんかいい感じでコアラ見れるところがあったら、ちょっとまた行ってみたいな。まあ本当はね、東山が一番いいような気はするんですけどね。一応関東なので、さすがにそんなに一年に何年何回もは行けないので。いやー、そういう、まあ、猫科はちょっとね、親子関係以外で、親子関係と夫婦関係以外で、関係性っていうのはなかなか、親子兄弟、夫婦ぐらいのね、距離感じゃないとちょっとね、一緒にしづらいところはあるので、基本単独な上にちょっと喧嘩しちゃうと大事になっちゃうので、コアラは喧嘩しても、まあ、怪我はするけど、ちょっと隔離して治療すれば大丈夫なぐらいの喧嘩で収まるらしいんですね。ちょっと仲悪い子いたけど、で、喧嘩して怪我しちゃったけど、大丈夫だったみたいな話も聞いたので、そのぐらいならね、そのぐらいならねっていうのをちょっと、本当はね、ひどい言い方かもしれないですけど、なので、 猫科にはない面白さがあったなと思いました。なんかまたすごい喋るようになっちゃったな。まあ、今回はこんなところにします。